今日は礼拝の後で敬老祝福の時を待たせていただきます、少し前に仁科千恵子先生が来られまして、その時に先生が私に、高齢者の多い教会ということで大変でしょう、高橋由良先生との引き継ぎの時でも、ちょっと年配の方が多いので先生よく訪問してあげてくださいと言われて、どこまでできているかなといつも思いながらも、でも前にいた教会の方が高齢者が多かったんですね、比率でいうと。だから大変だとは、思ってはないんです。ただいやでも皆さんは大変だろうなと思います。年を取っていくと、本当にここまでよく頑張ってこれたな、もういいかなっていうような声も、たまにお聞きしますし、もちろんそうですねってはもちろん言えないんですけども、それに感謝のことに3年目になって、もう本当にここまでなんとかやってこれましたって言いながら、私はまだ葬儀を執り行っていないということは本当に感謝だな、本当に神様が皆様との交わりの時をなお与えてくださっているというのは本当に感謝だなと思っていますが、このままで少し頑張ってって思う中で、でもさすがにそうは言っても今のままでいいというふうに思う人はいないと思うんですね。願っていいのかどうかと思いながら、もう少しあそこがこうなってここがこうなってという思いは当然、高齢者だけではなくてどんな方もお持ちになっていると思います。しかし新しくと言われると、やっぱりこれもほとんどの方が今更新しくですかと、なかなか今のまんまじゃいけないと思いながらも、新しくと言われると今から新しくなるということにもやっぱり抵抗を感じる、ここまで来たっていう思いがあるからこそ、これじゃ良くない、これこうじゃなかったらいいなという思いと、ここまで来たからという思いで新しくって言われるとちょっと無理ですと言ってしまうような思いは誰しもあるのではないかと思います。イエス様のもとを訪ねたニコデモも、イエス様のところを訪ねたわけですから、このままでいいと思ってなかったと思うんです。なんか足りない、なんか違う。しかしイエス様から新しく生まれなければ言われたときに、新しくですかとニコデモはものすごく戸惑うわけです。ということはニコデモは本当に私たちの代表だということが言えると思います。このニコデモはパリサイ人の一人で、ユダヤ人の指導者だったと記されています。でその人がイエス様のところに来てこう言うんですね。先生、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないなら、あなたがなさっておられるような印は誰にもできはしません。まずニコデモは私たちはと言っています。ここは想像なんですけども、私はっていうのではない、ユダヤ人の指導者たちの中でも、いやあの人はちょっと違うぞ、特別だぞと、でもどういう人なんだろうかっていろいろな議論はあったけど、でも神から来られた教師であるんじゃないかっていう、そこででも誰も確かめに行かない、自分たちでわーっと話するだけで誰も行かない。そこでニコデモが、じゃあよし私が行こうじゃないかと、みんなに宣言していったか、自分で心に決めてやってきたかは分かりませんが、私たちはそのユダヤの指導者の代表として自負を持って、私はそこで私はというのもまたおこがましい、他の人はいざ知らず私はっていうのもおこがましいので、いや私たちはそれでぜひあなたがそうであるということを確かめに来ました、 教えてくださいという、まあ、その思いもあって多分夜なんだろうなと思うんです。日中、多くの人たちがイエス様の行われた印を見ていた、またその印を求めてやってきた、ごった返していたわけです。そんな日中にあなたは神から来られた教師だと言ったら余計にわーんとなってしまってゆっくり話が聞けない。みんながいない夜に行こう。イスラエルとか中東の世界で夜人を訪ねるということは全く失礼に渡らない。むしろ、まあちらは昼間というともうカンカン照りで、まあ、乾いた地ですからものすごく気温が上がる。日中出かけて家に行く方が失礼だと。だから日が沈んだ涼しくなった頃に大体みんな訪ねていく。これは一般的なことなので、夜来たということは普通のことですし、まあ、ある意味では日中の暑い中ではなく涼しくなって過ごしやすい中でゆっくり話をさせてくださいというのはむしろ敬意を払って私は夜を訪れたんではないかなと考えています。そしてまた、あなたは私はあなたが神から来られた教師であることを知っていますと、まあここも敬意を払って語っているわけです。あなたは特別の方です。ところがなんです、神から来られた教師、人間としか見ていないんですね。キリストだ、つまり神様と同等のイエス様お方なのを、神から来られた教師が、神がご一緒でないならって神様が共にある神様と等しいお方分かっていながら教師だ。ニコデモはイエス様のことを本当には見えてなかったんですね。3節にイエスは答えて言われた。不思議なことです。ニコデモは何も質問をしていないように見えます。あなたがなさっておられる印は誰にもできません。それに答えた。何に答えたかというと、あなたは教師です。あ、ニコデモよ、あなたには見えてないものがある。それに答えたんです。それを鍵括弧のところをご一緒に皆様にとお読みしたいと思います。では3節の鍵括弧のところをご一緒に読みしましょう。3、はい、
よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。
ニコデモは愕然とするわけですね。神の国を見ることはできない。いや、見たいと思ってここまでやってきたのに見ることができない。しかし確かに見えてなかったんです。これは私たちも問われることです。私たちも見えてるか。イエス様がこの地上に来られたことによって神の国は到来したんです。このお方が神の国を成就してくださったんです。誰の功績でもない。ユダヤ人が頑張ったから、教会が熱心に伝道したから、それでイエス様が来られたのではなく、一方的にただ恵みによって神の御子を主は与えてくださいました。そしてその恵みの支配が私たちのうちに到来したのだ。神の恵みの支配である神の国はあなた方のうちに訪れたのだ、信じるならば。だからイエス様を見ることは、またイエス様の声を聞くことは、イエス様が心の内におられることを受け入れた者は神の国を見、神の国に入ったんです。神がご一緒でないならば、そこまでイエス様に神の国の現れを見ながら、ニコデモはこの方こそ私を救うではなくて教師、その心は ニコデモはパリサイ人で指導者、一生懸命律法を守って神様の教えを従って自分はなんとか神の国に到達しよう。でも何かまだ足りない、確信がない。このお方イエス様が現れて、このお方こそそれを聞くべき教師だ、私を教えてください。